帽子いっぱいのさくらんぼ。花岡大学。ひろしは朝寝坊だ。起こしてもなかなか起きない。起きるよと言って起きない。お母さんは隠居のおじいさんに相談した。おじいさんはよし、わしに任しとけと言った。あくる朝、電話のベールが鳴った。ひろしはその音で目を覚ました。じゃんじゃんなる。お母さんは留守らしい。仕方なしにひろしが出た。もしもし、どなたですか。いや、ひろしか。隠居のおじいだ。おはよう。もう起きたのか。えらいえらい。朝は早く起きるのに限る。きれいな朝の空気をうんと吸って、ぐんぐん大きくなれよ。はい、さよなら。あっという間に電話は切れた。なんだ、用もないのに電話をかけてきて、意地悪じいさんめ。そうは思ったが、別に腹を立てているわけではない。それに、えらいえらいと褒められたので、今さら寝るわけにはいかない。窓を開けた。さっと朝の風が吹き込んできた。裏山の緑の葉っぱがチカチカ光って目にしみる。いいなあ、朝早く起きるのは。すると窓の下で声がする。起きる音五郎だ。あ、秋夫と五郎だ。秋夫が五郎に言う。とってもおいしそうなさくらんぼがいっぱいなっている木を見つけてあるんだ。すぐそこ、その影の上だが、一緒に行かないか。へえ、すごいな。行こう。ひろしくんも誘ってやろうよ。ダメだよ、あいつは寝坊だから。まだぐうぐう寝てるよ。じゃあ起きるまで待ってやろうよ。ダメダメ、さくらんぼは朝露に冷えているのを食べるのが一番おいしいのだ。ほっといていこう。そんなら行こう。ひろしは慌てて窓から首を出し、僕も行くよ、待ってくれ、と叫んだ。あれ、もう起きているのか。当たり前だ、僕寝坊じゃないよ。なるほど、これはすごい。影の上の大きなさくらんぼの木の葉っぱの間に、真っ赤に売れたさくらんぼがいっぱいついている。三人は急いで木の上によじ登り、思い思いに枝に腰を下ろすと、物も言わずに取って食べた。秋夫の言う通り、こんなおいしいのを食べたことがない。うまいね。うん、うまい。それだけしかものが言えない。秋夫も五郎もむさぼるように食っている。ただ一番上の枝にいるひろしだけは、さっきから食べるのをやめて帽子を脱いでその中へ取っては入れしている。秋夫は不思議に思って聞いた。ひろしくん、どうして食べないでそんなことしているの。これかい、とひろしはニコニコしながら答えた。あんまりおいしいので、隠居の意地悪じいさんに持って行ってやるのさ。意地悪じいさんに。うん、お礼の印にね。お礼の印に。